ライブでの子、ダビデの子、伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空。木の下でどんなに苦労しても、それが人に何の益になろう。一つの時代は去り、次の時代は来る。しかし、地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈み、また元の昇るところに帰る。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかし、その巡る道は風に、その巡る道に風は帰る。川は皆、海に流れ込む。海は満ちることがない。川は流れ込むところにまた流れる。すべてのことは物言い、人は語ることさえできない。目には見えて飽きることもなく、耳は聞いて満ちることもない。昔あったものはこれからもある。昔起こったことはこれからも起こる。火の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか先の時代にすでにあったもの。先にあったことは日の記憶に残っていない。これから後に起こることも、それから後の時代の人々には記憶されないであろう。伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であった。私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて一心に尋ね、探り出そうとした。これは人の子らが苦労するようにと神が与えたつらい仕事だ。私は火の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことだ。風を追うようなものだ。曲がっているものをまっすぐにはできない。亡くなっているものを数えることはできない。私は自分の心にこう語っていった。今や私は私よりも先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさとを知ろうとした。またそれもまた風を追うようなものであることを知った。実に知恵が多くなれば悩みも多くなる。知識を増す者は悲しみも増す。
おはようございます。
おはようございます。
杉田キリスト教会の礼拝式にようこそいでくださいました。神様、あなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短くお祈りいたします。行わせていただけると感謝です。天と地とその中にあるすべてのものをお作りになり、デザインし、形作り、そして存在へと招いてくださった主イエスキリストの父なる神様、私たちはあなたの作品であり、そして意味と目的を持って作られたと聖書は語ります。しかし私たちはデザイナーであるあなた、メーカーさんであるあなたから離れた瞬間に、何のために生まれてきたのか、何のために生きていくのか、何のために仕事をするのか、何のために勉強をするのか、すべての意味を失ってしまいます。そして意味がない、本当に意味がないと思えたことには、もはやそれをやり続けることのできる力がなくなります。生きることに意味を見出せない人は自ら死ぬことを選んでいくでしょう。また働くことに意味を見出せない人はその仕事を辞めていくでしょう。主よ、どうか混迷を極めた私たちの歩み、そして閉塞感に覆われているようなこの社会全体の中にあって、神様、いつまでも残るもの、過ぎ去ってしまわないもの、消え去ってしまわないもの、忘れ去られることのないもの、確かな希望を見つけ出すことができるように私たちを導いてください。そして主よ、 世が与えることのできないその本物の希望を聖書の中に見出すことができるものとさせてくださいますようにお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんのお手元に、今日からですね12回シリーズで、この旧約聖書の伝道者の書という書物を、順番に読んでみたいと思っております。少し前からですね祈りの中で、この伝道者の書全体をぐるぐる何回も何回も読んでおりましたけれども、特にこの英語の聖書でですねこの伝道者の書を読みますと、非常に新鮮な響きがありました。英語の聖書というのは本当にたくさんの訳がありますけれども、その中でニューインターナショナルバージョンという、新しい国際的な訳という意味の英語の訳がありますが、その訳で今日の伝道者の書を読みますと、最初の言葉が日本語では空の空、すべては空と書かれてありますが、その部分がミーニングレスと書かれてあったんです。ミーニングというのは意味ですね。で意味がない、意味ないよ、それが繰り返し語られていた言葉でした。で伝道者の書のキーワードは意味だと思います。意味がなければ生きていけません。意味がなければ仕事していけません。意味がなければ勉強もしないでしょう。しかしもし意味を見出すことができたならば、大変なことであったとしてもそれをやり続けることができる、それが人間ではないかと思います。しかしこの自らのことを伝道者、道を伝えるものとそのような肩書きで自己紹介する人物、ソロモンという方でありますが、この方が語るこの伝えられていく道、それは誠に非常に暗い響きを持った。そしてまさしくこのソロモンさんこそですね、閉塞感にとらわれた人だと私は思っているのです。ソロモンはこの世のすべてを手に入れることができた人物でした。しばらく前に読みましたが、マタイの福音書の中で三条の説教と言われているところでイエス・キリストがこのソロモンについて、こんなコメントをしていたのを覚えていらっしゃるでしょうか。この世の栄華を極めた人物、ちょっと振り返ってみましょうか。マタイの6章29節にイエス様がソロモンのことを少しだけ紹介していた場所があります。野の百合を見なさいと、語られていく三条の説教のところですけれども、せっかくですから、空の鳥のところから見ていきたいと思います。マタイの6章26節から、心配なさっている方がいらっしゃったらですね、ぜひ、マタイの6章の後半の部分を読むことをお勧めいたします。イエス様は引きこもっている私たちに対して、外に出て空を見上げるように、天を見上げるようにと促します。26節、空の鳥を見なさい。種まきをしていますか。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。お仕事してないでしょう。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。お仕事してませんよ。しかし私はあなた方に言います。ここですね。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。極めるという言葉がありますね。本当にその道をこうずっとずっと極めてですね、頂点にトップランナーになるということです。誰もがそこにたどり着いてないところにその人だけはたどり着くことができる、そのような人物を極めた人物と言えるでしょうが、この世の栄華を極めた人物、この世で考えて これがあれば私は幸せになれるのになというものを全部手に入れることができた人です。例えばお金、お金をソロモンは湯水のように手に入れることができました。特に金塊などというものはですね、もう次から次へと、世界各国からですね、貢ぎ物がやってきまして、もうソロモンの時代は銀は価値がないと見られていました。すべての食器とかが金です。全部金です。もうピンピカピンのですね、あの日本にもそういうお寺とかがありますけれども、そういう、もうソロモンにとっても銀なんかカスだというような状況であります。有り余るお金がありました。そして権力、頂点を極めた王としてのその地位と名誉、そして命令一つで何でも言うことを聞かせることができる、自分の意のままに国を動かすことができる、それほどの権力を彼は手にしていました。エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者、まさにそれはソロモンという人物以外に考えることができません。親の七光と言ってもいいかもしれません。お父さんのダビデが蓄えた全ての財産や全ての地位やその全てを相続して引き継いだ人物であります。快楽、この世的にさまざまな快楽を追求するのも幸せを求めるためでありましょうが、ソロモンは桁外れの遊び人でした。はっきり言ってそうです。今でいうところの、何ですか、その風俗みたいなところに行ったりとかですね、あるいは昔で言うならば目かけさんだとかっていう世界がありますけども、桁が違います。何十人ではありません、何百人です。ほとんど千人近い女性を意のままに囲って、そして彼は毎晩のように楽しんだと思います。お金は有り余っていて、マネーはもう必要、もう十分ある。パワーももう全ての権力を手の中にある。セックスも意のまま、もうどんな美しい女性ともそのような関係を持ち続けることができる。そのようなこの世の栄華を極めたソロモンだからこそ言える言葉があります。この世の全てにおいて意味なんか何もないよ。全ては風を追うようなものだ。虚しい。手に入れたと思っても手のひらから砂のように全てのものはこぼれ落ちてしまう。手に入れた形あるものが、それを手に入れることが夢だと思って追求していくけれども、結局のところ手に入れた瞬間にそれは速やかに色褪せていく。そして自分の心を満たすことができるような意味はなかった。ミーニングレス、ミーニングレス、意味など何もない、意味など何もない人生には、全てのことは馬鹿らしい、全てのことは無駄だ。彼はそんなことを声を大にして語るのです。2節3節をもう一度ご覧ください。空の空、伝道者は言う、空の空、全ては空、日の下でどんなに苦労苦してもそれが人に何の益になる。実はこれは全ての時代の全ての人の心にとても共感を覚える言葉ではないでしょうか。日本でも諸行無常の響きがあったりとかですね、いろんな形で虚しいな、儚いな、なんで人生ってこんなに辛くて悲しくて大変なことばっかりあって、何が意味もわからないことばかりがあって虚しいんだろう、そう考えている人は多いのですが、まさにこのソロモンという伝道者でさえも迷いに迷っていたのでありました。新約聖書だけ読みますとこのような響きはあまり出てこないかもしれません。ですから旧約聖書を読む必要があります。旧約聖書は人間とは何かということを教えてくれます。時代が変わってもいくらスマホが発明されてもですね、人間はあんまり変わっていません。いくら宇宙に旅行ができるようになったとしても人間はほとんど変わっていません。進歩とか進化が出て言えるような言葉はあまりない。そのことを聖書は何千年も前から語り続けております。日の下でどんなに労苦しても何の益になろう。かつて 今はロシアという国ですけども、ソビエトという国がありましたけども、その国でですね、非常に恐ろしい拷問が考え出されました。で、罰としてそれをするようにということなんですけども、バケツを2つ用意しまして、それで一方に水を入れておるんです。そして右側のバケツを左側のバケツにその水を移し替えなさいと言われます。で、そんな今度は左側の水を今度は右側のバケツに水を移し替えなさいと言われます。それを延々と左から右、右から左、左から右と繰り返し続けて、何時間でも一日中それをやりなさいと命じられる拷問があるそうです。皆さん、それやり続けることができると思いますか？その拷問に何か意味が見出せますか？右から左に水を移し替え、せっかく移し替えたのにまた同じようなことをする、また同じようなことをする、そこに何の意味も見出せないんです。そういうことをやり続けることは人はできなくなります。頭がおかしくなってしまいます。伝道者のソロモンはほとんど頭おかしくなりそうな状態でこれを語っているかと思います。4節からのところ、本当にモノクロームの景色が広がります。白黒です。全然カラーがなくなります。一つの時代は去り、次の時代がまたやってくる。しかし地はいつまでも変わらない。いくら新しい時代が来ても何も変わっていない。日は昇り日は沈み、また元のところに帰っていくだけ。同じようにまた朝が来ると日が昇るけれども、夕方になると日は沈むけれども、また繰り返し繰り返し意味もなく太陽が昇ってくる。またあの朝がやってきて、またしんどい、また同じような人生が、一日が始まっていく。ヘミングウェイという人物はそのような、小説を書きましたね。日はまた昇る。でもそこに何の希望もないんです。普通日が昇ってくると希望の朝になりますけども、そうじゃないんです。また朝が来たのか、物食い、しんどい、辛い朝がまた来てしまった。何の希望もない中で朝を迎えていくという心境です。そして風についても、巡り巡って風が吹くけど、また同じところをぐるぐる回ってるだけじゃんと彼は言うのです。川も同じです。そのところに古利根川、昔の利根川流れていますが、川は皆海に流れ込む。そうですね、江戸川になって、そしてあのディズニーランドの横まで行ってですね、東京湾に流れ込みます。ところがまた海から蒸発してですね、また上の方に行ってですね、でまた利根川降りてきて、またぐるぐるぐるぐる同じようなことを繰り返し繰り返し、川は流れ込むところにまた流れる。すべてのことは物食い、もう語ることさえもうしんどい。目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足りることもない。すべてのことが耳なし。昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。そして9節の一番最後に、これぞ閉塞感にとらわれた人の結論だという言葉が出てきます。日の下には新しいものは一つもない。どんなにアップルの会社が iPhone などというものを作ったとしても、それ昔似たようなものがあったんじゃないの、何も新しくないよ。そのような形で伝道者は本当に気持ちが落ち込んで落ち込んでいます。10節11節あたりにもいろんなことを思い返しますけれども、特にこれは新しいよ、これはすごい、今までなかったことだよと言われるものがあっても、それははるか昔の時代にすでにあったんじゃないのと言い始めます。11節で記憶に関しても彼は語り始めます。先にあったことは記憶に残っていない、これからのうちに起こることもこれからのうちの時代の人々には記憶されないであろう。忘れ去られてしまう、すべてはすぐに忘れ去られて、そして何事もなかったかのように消え去ってしまう、過ぎ去ってしまう。そしてそういう中で伝道者はもがいたのです。12節、伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王様であった。私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて一心に尋ね探り出そうとした。これは 人の子らが良くするようにと神が与えた辛い仕事だ。しかし結論が14節にあります。私は火の下で行われた全ての技を見たが、なんと全てが虚しい、全てが意味ない、風を追うような、本当に虚しい。ひとたび曲がっているものはまっすぐにはできなくなります。なくなってしまっているものを数えることはできないとソロモンは嘆きます。そして彼は自分の心に語っています。16節、今や私は私より先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えて一番賢い人になった。私の心は多くの知恵と知識を得た。ところが彼はこう結論つけます。結局のとこ、私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。すべては狂気、マットな世界、そして愚かさ、アホな世界、それもまた風を追うような意味のないことであった。実に 知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。ソロモンは今日のところで知恵を追い求めた人生を振り返っています。ソロモンは神様に特別なお願いをしました。そして人々を正しく治めることができる知恵を特別に与えられていました。ですから日本的にはあの時代劇のですね、大岡越前のエピソードにされておりますが、あの女性が2人やってきてですね、この私の子だ私の子だって言い争っている状態の中でですね、ソロモンはすごい賢いですね、判決を下してですね、見事に どちらが本当のお母さんかということを言い当てる、そんなことがあります。それは聖書の中に出てくる話です。ソロモンがやったことです。ソロモンは熱心に知恵を追い求めました。しかしそれは全て狂気と愚かさであり、風を覆うようなものだと結論付けます。おそらくこれがソロモンの最終的な言わんとするところでしょう。人がどれほど知恵を得たとしても、それらは神様の知恵や御計画に比べたら全く無益で意味がない。どんなに人間的に賢いと言っても、神様の知恵に比べたら全然意味がない。今日のところは人生の意味なんですけども、2章から12章までですね、それぞれ意味シリーズでまとめてみました。来週父の日にはですね、父の日にふさわしく仕事の意味、お父さん仕事しないとダメですけど、仕事をするときに仕事に何の意味があるのか、これが分からないと仕事やめたりになりますから、そうならないために3章に入ると、時と、いろんな時についてですね、時の意味が書かれていきます。4章については、結婚の意味、結婚することにどんな意味があるのか、もう結婚なんかしたくないと思っている人にぜひ聞いてほしいです。5章に入りますと、経済の意味、お金です。お金のやり取りの中で、そのお金というものが、経済というものがどういう意味があるのか。そして6章、本当の幸せって何？幸せの意味。7章、両方、いろんなものがあってですね、こっちの方も、片一方のものも手放さず、もう一方のものも手放すなみたいなことが言われてですね、両方に意味があるんだということが言われていきます。報いの意味も8章に記されています。正直者がバカを見るような、そのような結末になることが世の中では多いのです。でもそこで報いって本当にあるの？本当に正直者はバカを見るだけなの？ということをぜひ覚えたいんです。それから9章、チャンスですね。チャンスはどんな人にも訪れると言われています。競争は足の速い人のためだけのものじゃない。頭のいい人だけが勝ち組になるんじゃない。体力のある人だけがすごい成功できるわけでもない。全ての人にチャンスがある、機会があると言われています。10章に至ると、知恵の意味、本当の知恵って何でしょうか。11章になるとですね、投資する人とかよくここをバイブルにしているんですが、危機管理、リスクマネジメント、そこにおいての意味です。本当に私たちは何が当たるかわからないので、いろんなことを果敢にチャレンジしていくべきだ。そして一つだけに頼っていたらダメになることが多いので、いろんなことを分散して、これがダメになってもこっちが大丈夫になるように、そんなことでですね、人生の危機管理の意味を教えています。そして最後の12章には、結局のところ創造者、 あなたのデザイナー、あなたのメーカーさんを覚えなければ意味なんか何もないよ。もし神がいなければ人生に意味を見出すことは無意味だよ、ということを彼は切々と語ります。特にあなたの若い時に、あなたがもう年老いてしまって何の楽しみもない、もう私年ですからっていう前に、あなたのデザイナーに会ってほしい、あなたの作り主に会って、なぜ私が作られたのか、なぜ私が生まれてきてここにいるのか、人生の意味は何か、私しかできないことは何か、それを見出してほしいということであります。意味がないこと、人生の儚さ、そんな中でソロモンはこんなことも結論付けております。火の下でどんなにロークしても、どんなによく生きても結局意味ないよ。人間にできる最も良いことがあるとすれば、それは食べて飲んで、そして自分が愛するものの中に喜びを見出す以外にない。今日それをつまつしたいと思います。炎のバーベキューがありますからね、ぜひ食べて飲んで、そして神様を与えてくださる恵みを楽しんでいけたらと思います。伝道者の書全体を通してソロモンはどのように人生において神を褒めたたえることができるのか、どのように人生において神様の素晴らしさを見出していけたらいいのか、そのことをずっとサングラスをかけ続けてですね、もう白黒の世界の中でですね、彼は切々と語ります。この祈りのネットワークの今年の分が できてきましたけれども、26ページを見るとですね、スイートキリスト教会の、26日目のところですね、スイートキリスト教会のところも出てきますけれども、今年ですね、私たちの教会は3つのことを全国の教会の皆さんに祈ってほしいということで祈りの課題を挙げました。一つは天を見上げて聖霊に満たされ星の数ほどの家族となるように、これはいつものことです。で、2番目として今年重点的にぜひこれをやっていきましょうということを書きました。天を見上げる聖書通読。聖書通読というのは天を見上げることですね。天を見上げる聖書通読が生活習慣になるように、これ全国の教会に祈ってもらいながら、これを私たちこの後半ですね、やっていきたいと思っています。で、3つ目が家族及び青少年の救いと病の回復のために投下していただきました。前野さんたちご夫妻とかですね、いろんな方々の写真もありますので、ぜひ、ご利用ください。特にこの聖書通読、旧約聖書は、食べず嫌いをなさっている方が多いと思いますので、あえて伝道者のような、伝道者の書を選んだりしております。聖書全体に言えることですが、聖書は声に出して朗読されること、そして耳で聞かれることを求めている神の言葉です。もう一度申し上げます。聖書は声に出して朗読する必要がある本です。ただ黙って目で追っていてもあまり響いてきません。自分で朗読して、今息子がですね、国語の教科書を一生懸命朗読し始めてますけども、なんかすごいただただしい、もう詰まり詰まりのですね、でも小学生の頃からですね、私たちは読み書きを習ってますよね。それをぜひ活用してください。声に出して聖書を読むと、そしてそれを耳で聞きながら耳を傾けるというような形で聖書を聞きますと、本当に書き記されているメッセージが今ここで語られてくる神の御声として、生きた神様のその時必要な御声として響いてきます。本当に神様はかゆいところに手が届く方です。全てのことをご存知です。私がこういう些細なことで悩んでいるとかですね、そういう時にぴったりの言葉が来ます。もう虚しくて仕方がないという時に、本当にそれが励まされる言葉が出てきます。こんなことしてやることなすこそ全て裏目に出て意味ないよ、やめようかなと思う時に励ましの言葉が届きます。ぜひこの伝道者の書もですね、声に出して読んでいただきますと、こんなことを神様はなさると思います。聞き手の背中を力強く押してきてくださって、この世の中の儚い希望を追い求めるのはやめた方がいいんじゃないの、それ意味ないよと。どんなに夢と名付けて欲しいものを、形あるものを手に入れたとしても、 それは本当にすぐなくなっちゃいますよ。過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまうだけで残らない。一度しかない人生を大切な時間やお金や体力をそのようなことのために浪費しないでほしいと聖書は声を大にして語っているんです。そして人間存在の究極的な希望のためにこの世の人生の向こう側にあるもの、この人生の背後にあるものに目を向けるようにと進めます。人間の経験とか富とか力とか成功とか快楽とか知恵、そういうことではなくて、全ての人が実は心の中で憧れ続けている、本当に私の心を満たすことができる、魂の渇きを止めることができるものを聖書の中に求めてほしいと主は私たちの背中を押してくださることでしょう。ザ・ジーザス・バイブルという聖書があるのをご紹介しましたけれども、その聖書の中ではこの伝道者のことを、伝道者の書のことをジーザス・アワ・トゥルー・ホープというふうに短く一言で語っています。伝道者の書って何か、それはイエス様という方が私たちの本当の希望なんだということを指し示している、そういう書物だというのです。それ以外にこの書の目的はないと思います。イエス様だけがこの世が与えることのできない希望を与えることができます。イエス様だけが全てのことに意味を与えてくださる方です。イエス様だけがあなたの人生に意味を与え、そして意味のない虚しさからあなたを救い出してくださる方であります。イエス様を信じる信仰に招かれた、そしてそのようなキリスト者は神様が与えてくださる新しい命と新しい希望を携えて再びこの世界の現実に使わされてまいります。使わされるこの世においてはまさに何も意味がないかのような苦しみと欲求不満と虚しさと様々な儚さがあるだけです。しかしイエス・キリストを信じた者には色褪せない意味と希望と使命が与えられて、世の中の人たちのまだ虚しさの中で迷っていらっしゃる方々のために道を伝える者になれる。実に伝道者の書は伝道者を養成するための本ではないかというふうにも思います。ますます時代は鬱の時代と言われます。超高齢化がさらに進んでいます。夢や希望や将来といったものが見出せなくなってまいります。しかしそのような中にあってこそ、意味がなければ希望がないですから、意味がなければ希望がなくて、希望がなければ生きる力も見出せませんから、ぜひ聖書を通してそのような希望をしっかりと持つことができたらと願っております。1分ほど時間を取っていきましょう。それぞれご自分の言葉で祈りの時を持っていただけたらと思います。私たちの本当の希望であられるイエス様、私自身もあなたに出会う前、二十歳前の人生を振り返るときに、勉強することに意味を見出せず、仕事することに意味を見出せず、生きていくことにも意味を見出せなくなって、早く死にたいと思っていた時期がありました。どんなにお金を稼いだとしても湯水のように使ったらすぐなくなるじゃないのか、 どんなに快楽を貪っても、それは本当につかのもの、本当に一時的な切ない楽しみではないのか。どんなに力を手に入れて自分の意のままに人をひざまずかせたとしても、そんなことで何を手にすることができるのか。本当に虚しくて仕方がなくて、生きる力がなくて、私は本当に死ぬことに向かっていました。しかし友達が教会に誘ってくれて、そしていやいや聖書を読み始めて、そして聖書の中に全てのことの意味を見出すことができました。そしてその時から私の人生が全く新しく変わったことを今でも鮮明に覚えています。あの時から27年経ちますが、今でも色褪せません。日ごとに新しく、そして日ごとにいつまでも喜びと、また平安と感謝があります。どうかしよう、私たちを本当の道を伝えるものとして、本当の希望を伝えるものとして、それぞれの職場や家庭や地域に使わせてください。そしてイエス様と共に意味をお伝えしていくことができますように導いてください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。